ようございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美です。そして
なあさんと同じ旅部に所属してます、和歌山放送の黒川です。
よろしくお願いします。お願いします。旅部の話久しぶりやわ。
でしょ、うん、だってなあさんとこの女子旅するの1年2ヶ月ぶりなんですよ。
1年2ヶ月ぶりか、はい、何したっけ前の時は。
前の時はピアノ弾きました。私
ピアノを黒川ちゃんが弾いてくれて、私はほぼ触らずに。
そう、ナーさん弾くはずやったんですよあの日。なのに、ね、一切弾かなかったっていう。
習ってたのになそんな反省もしつつ、今日はですね、
はい、
今日高町のクエモニュメントのところにおりますよ。
やってきました。
これからの季節クエですな。
食べたい。
食べたいよね。
食べたい。
ちょっとそれも楽しみにしつつ、
はい、
回っていこうと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は今井直美さんと黒川彩香さんです。和歌山放送にあるという旅部のメンバーで、1年2ヶ月ぶりの旅です。日高町ではクエにまつわる特別を、美浜町でカナダ移民と龍の神社の不思議な特別を訪ねます。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
もうこのクエモニュメントかなりでかいよね。
でっかいですよね。これどれぐらいあるんですかね。
私のせいよりはでかいな
そらそうや、そらそう、
2人分ぐらいやろうか。
もうちょっとありそうちゃいます。
すごい大きいし、うん、これは本当に写真撮りたくなる、
ね、撮りたくなる。これ何が刺さってるんですかね。なんか俵みたいなの横に出てるじゃないですか。
私このモニュメント何度も見てるけど気づいてなかった。いやなんかお腹に抱いてるな、
そんなことないでしょ
あれこれはでもなんか釣りの時にこうやって実際に下げるんでしょうね。
ですかね。
ちょっと調べたい。気になる、
うん、気になる。
でっかいクエのモニュメントとでキラキラしたデザイン、これは波でしょうかね。
あー、そういうことか。クエ何かなと思って。
祭りのある町日高町、
クエ祭り聞いたことあります。あれどこでやってるんでしたっけね。
神社、
神社、
白ひげ神社だと思う。
おお、聞いたことある。
ちょっとその辺も探れるかしらね、うん、
探りたいですね。
そうですね。ほんであのカタカナで石碑があって
クエモニュメントって書いてますよ、う
ん、クエモニュメント、分かりやすい。でまた別の看板もあるんです。
全長 3.5 メートルの大きなクエが頭を上にして吊るされています。日高町といえばクエ、冬の味覚ですね。それに加えていろんな情報がこの場所に集約されています。まずは山に登ります。
ここはあの西山の今頂上付近におりまして、はい、西山ピクニック緑地、
はい、
というらしいんですけど、あの日高町と美浜町のちょうどこう町境っていうの、これ、
うんうんうん、
間なんだって。
ナサの好きな町境
好きだってなんかマニアックみたいですけども。
マニアックちゃいましたっけ。
まあまあでも面白いですよねそういうのって線はないねんけどね、この辺かなとか思いながらでいい景色だよ
ね。え
なんかあの
地図がありますけど、
沿海岸観光レクリエーション地区、
ほう、
そんな名前がついてたんですね上がってきて車から降りた瞬間、鳥の鳴き声
聞こえてましたね、
はあ、もうなんかあなんかいいわって
ちょっと癒されに
癒されますね、うん、ちょっとでも円珠ヶ浜みたい。
はい、
海の方へ。
西山ピクニック緑地は標高328メートルの西山の山頂近くの広場です。今井さんにとっては2年前の夏の旅以来の訪問です。その時は辺り一面もやっていて真っ白で何も見えませんでしたが、
ほらほら見えてるやん。
見えてる。めっちゃ
綺麗やん。やっぱり
綺麗に見えてますね。
うん、浜のなんかなんやろな、あのちょっと弓なりになった感じがすごく綺麗だし、う こうやって見るとやっぱり松すごいね。
あんなに茂ってるというか、あるんですね。近くで見ると、まあ確かに松林ではありますけど、そんなにたくさんある感
じ。こっから見ると見事に密集して、ね、
すごい。
一体ぐわーっと緑ですよね。うん、緑、浜、海っていう山荘きれいに見える。
確かに。
蝶々の写真がですね、ありますね。
はい。
海を渡る蝶、アサギマダラの飛来地。
ほう。
アサギマダラは日本本土から南西諸島台湾へ海へを渡る蝶と言われている。台湾って結構あるよ。
ありますよ。だって飛行機で行って3時間半かかりましたよ。
ですよね、
うん、
それはあの蝶々みたいなあんなちっちゃい子がさ
ちっちゃい子子
パタパタと蝶々ってなんか飛ぶとは言っても、
うん、長い距離を、ね、飛ぶイメージはないですよね。ないよね。
すごいね、そんなに飛ぶんだ。
そんな蝶いるんですね。
でその蝶が西山には9月下旬から飛来し始め、10月中旬にピークを迎えるって書いてある。
おー、あ、じゃあここに来て、うん、また台湾の方に飛んでいくってこと？
行ったり来たりするんじゃない？
へー、すごい。
いろんな旅をしている中で、うん、この土地が気に入ってるんやろね。いつも来るわけでしょ
っていうことでしょうね。
不思議。
何があるんやろ。
何があってこの土地の魅力、
そうそう、好んできてるんかなって。
どうなんやろ。位置もあるだろうし、うん、お花とかもあるのかな。
あ、かもしれないです ね、
ねえ。いやでも見てみたいね。
台湾まで飛行機で3時間半、それは旅部での弾丸ツアーの話ですね。旅する蝶アサギマダラは長距離を飛ぶというより気流に乗っていくようです。なのでこの場所に立ち寄るというより旅のコースに西山が入っているという感じです。羽を広げると 5,6 センチほどの大きめの蝶です。田辺市龍神村、上富田町、串本町などでも確認されています。アサギマダラが好む花フジバカマを増やす取り組みも各地で行われています。今度はランチです。モニュメントを見るだけでは終われませんよね。女子2人はランチでクエ料理を提供している割烹みさきを訪ねました。
お腹いっぱい、
ねえ、食べましたね。
クエ食べれた ね、
ね
いや嬉しいわ。
よかった。
やっぱちょっとすごくこう贅沢なイメージがあるから、うん、もう特別な時しか食べられない感じがするんだけれども、旅の途中にランチ食べれるようなお店もあるの ね、
ねえ、
私たちは旅館もやっている美咲さんのところにね、カッポ美咲行ってきました。
行ってきました。
ランチがあってね、
うん、
私はクエの焼きクエ定食っていうの食べましたよ。
石で焼いてましたね。そうそうそうそう、ね、
石のなんかあの火のがついてきて、うんうん、自分で焼いて食べるって。
めちゃくちゃ分厚い身で美味しそうでしたね。
贅沢でしょ。たくさんあったのよ、うん、もう大満足。
私はクエ丼食べたんですけど、
はい、
クエの天ぷらとで、まあ、あと人参の葉っぱとか椎茸の天ぷら乗ってたんですけど、
うんうん、
まあ、もちろんクエは、うん、大きいのが3つ乗ってて、
乗ってたよね。
そう、もうそれだけで大満足なんですけど、1個びっくりしたのが、うん、梅干しの天ぷらが乗ってて、
ありましたね。
こんなん初めて見たと思
って。そうやね、聞いたことないあんまりね、うん、いやでもそうしたらやっぱ旅人にも嬉しくない。
そう、
和歌山来て、
ね、
珍しいの食べたなって感じするし、
ね、クエももちろんですし、うん、なんかちょっと珍しいも食べれたやんってなりますから。
いや、それで結構リーズナブルでしたね。
そう、
いや、ありがたいわ。満足でございます。ではいっぱい食べたんで、
はい、
ちょっと今度は体を動かしましょう。
クエを食べた2人は港の近くにある白髭神社にやってきました。
石段がなかなかありますね。
うん、登るんですか？
登らないんですか？これね、あの白髭神社、
あ、最初に言ってましたよね。そうそうそうそう、ちょっとね、
なんか今クエを食べた私たちに行くべきところなのかもしれないです。なんかクエ絡みの神社らしいんで、
うんうん
うんうん、結構でしたね、
うん、ちょっと疲れた
お腹はこなれましたか？
ちょっとだけ、
ちょっとだけね、うん、クエにゆかりというか、
はい、
ここでクエの お祭りがあるらしくて、
うんうん、大きいお祭りありますよね。
そうそうそう、うんうん、それがあのクエを塩漬けにしたものを若者たちが運んでくると、うん、でここに奉納するという神社みたいよ。
へえ、あ、そうなんですね。
らしい。
へえ、らしい。
白髭神社のクエ祭りは奇祭と言われ、県の無形民俗文化財になっています。干した大きなクエを丸太にくくりつけてみこしにし、神社の前で男たちが奪い合うクエ押しがハイライトの勇壮な祭りでしたが、地域の少子高齢化から祭礼を簡素化、クエ押しが行われなくなって10年だそうです。このクエみこしがクエモニュメントのモデルと分かりました。
お参りしましょう。
はい。
海岸沿いを日高町から美浜町へ、カラフルな建物が増えてきました。アメリカ村という文字もあちらこちらに見られます。
美浜町に来ました。
やってきました。
やってまいりました。ちょうど今ね、アメリカ村のバス停のとこにおります。
アメリカ村ね。
アメリカ村、
大阪のアメリカ村ちゃいますよ。
全然違いますね。もう空気が全然違いますけど、でもなんかこの名前は知らない人はびっくりするでしょうね。
そうですよね。なんでアメリカ村なんやろうってなりますよね。
ね、っていうことと、アメリカと言いつつ実は由来があるのはカナダなんですよね。
って書いてますね。
そう、ここにもカナダ移住100年の日ってありますけれども、うん、100年の日が建てられたのいつでしょうね。
書いてないですからいつかは分かんないですけど、でもそれ以上は経ってるってことですね。
ことも分かりますし、うん、でまあすぐ近くにねカナダミュージアムあるのよ、
うん、
でそこに行くとこのアメリカ村の秘密がいろいろ分かるんじゃないかなと思うので、
はい、
行ってみましょう。
行きましょう。
カナダ移民100年の日が建てられたのは1977年です。すでに45年、まもなく移民150年ですね。そしてアメリカ村と言いつつカナダ移民だったり。女子2人はカナダミュージアムを訪ねます。
カナダミュージアムです。
着きましたね。
着きましたね。
水色のお家、おしゃれな、
ね、これ洋館っていうかね、こういう
ぽい感じですよね、うん、
ほらカナダの国旗もあるよ、
うんうん、
お庭も綺麗、すごく、
うん、トーテムポールがある。
ほんまやね、トーテムポールとか銅像とか、あとちょっとこうウッドデッキみたいなところもあって、
うんうん、
本当に今あの靴を脱いで、
そうですね、
人様のお宅にお邪魔してるっていう感じがしますよね。
ねえ、
なんかすごく歴史のある感じのレコード、素敵。なるんでしょうかね。カナダから持ち帰った蓄音機って書いてます。
これなんか横に手回しするあれついてますね。
館長の三尾孝恵さんに教えてもらいます。
これはかなり古いです。だいたい100年ほど前の、ここのお家を建てた方がカナダから帰ってきて、
はい、
あの地元でもう老後を暮らすためにこの家建てたんですけども、その帰ってくる時に持ち帰った蓄音機です。
あ、もうこの家がちょっとまあ100年ちょっとぐらい、
この家はあの昭和8年から9年頃に建てられた家と言われてます、はい、でもカナダで使ってた蓄音機ですので、
あ、
はい、もう昔の人は船ですから、
はい、
船に積んで持ち帰ってきたんです。
そうですか、はい、これはちなみにもう動かないですか。
あ、動きますよ。
あ、はい、これ手回しで。
手回しです。
すごい、あんまりこれ自体が私たちねもう見ることがないですから。
そうですね、なんか古い映画でこう、ね、出てくるような。
そうですよね、こう上をパカッとこう、はい、蓋を開ける感じとかも素敵だなと思うんですけど、はいはい、すということはこのうちにはカナダから持ち帰ってきたものっていうのは他にもあるんですか。
他にはあそこにあるティーセット。
あ、素敵、
はいはい、向こうの展示室の方にちょっとコーヒーを飲む、
はい、
あの道具だとか置いてます、はい、カナダで生活してそういうな食習慣、生活習慣、そういったものをこの地区にでも帰ってきた時にそういう生活を引き続きしてたので、 でカナダ風っていうかアメリカ風っていうかそういう生活スタイルがこの地域の人に広まって、ちょっとその当時昔ねの時代昔でしたら周りの土地とちょっと違った様子だったっていうことでアメリカ村って呼ばれるようになった
んです。そうなんですよね、はい、当時で言えばその紅茶を飲むなんていうこともきっとそんなハイカラな、それをだから持って帰ってきはって、はい、カナダから持って帰ってきたんだけれども、それをまあアメリカスタイルと私たち感じたと。
大正時代ぐらいにはもうアメリカ村って呼ばれていたらしいんです。でその時代っていうのは洋服着てる人なんか割と少ない、また着物の、ね、着てる人がたくさん普通だったので、洋服を着てちょっとそれも派手なチェックの
おしゃれね、
おじいちゃんがそういうチェックの派手なシャツを着たり、はい、ツイードのウールのズボンを履いてたりとか、そういうのがアメリカスタイルの生活だなって。で大正時代ってカナダよりアメリカの方が皆さんね、
分かる、
周りの方たちがアメリカ風な生活してるっていうことでアメリカ村って呼ばれるようになったそうです。
自分たちで呼び出したというよりは
周り
の方が、ね、あそこアメリカみたいやでみたいな、
そうちょっと違ってるねって感じたようですよ。
じゃあ次の部屋も見せてもらいましょう。
そうですね、見せていただきましょう。
明かりもいい感じ、
ね、おしゃれですよね。
こちらはあトランクがあるよ。日本へ帰る時の船積みトランク、ひらがなでカーナーだって書いてある。このシールとかも当時の。
そうですね、当時のトランクです、そのままです。
上に乗ってるトランクの風合いとかも昔っぽくてかっこいいと思ったんだけど、ね、下にあるのは台じゃなくてこれも大きなトランク、
ね、すごい。
いやだからだって引っ越しやもんね。
確かに洋と和が混じり合ってる感じの、
う
ん
うん、そうだね、
雰囲気がいいですね。
あといえばこちらは畳のお部屋、あなんかいろいろと説明がありますよ。海を渡ったというような移民の
歴史が書かれてるんですね、
はい、うんうん、カナダ移民の父とか。
そうですね、この義兄さんという方が明治21年に和歌山県で初めてカナダに行った方です、
うんうんうん、
カナダ移民の先駆者って言われてますね、
はい、
でこの人が鮭漁に出会って、はい、三代の人たちは漁師ですから、
はい、
すぐ働けるじゃないですか、鮭漁に従事するとなれば。ですからそこで、まあ、お金儲けができるよっていう、たくさん鮭があるからみんな来ないかって言って、その呼びかけに応じて皆さんがどんどんどんどんカナダに行くようになって、それがもうここの地域だけじゃなくて周辺の人たちも巻き込んでのカナダ渡航っていうのは始まった。
私らはカナダに行かれたんやなって知ってるけど、
そうですね、
そう考えたら最初の人は何で行ったんやろとか、で今の話聞くとやっぱりそこで働く場があり、まあ、じゃあ人稼ぎしてこようかみたいなこともあったんでしょうね。
そうですよね、はいはい、
移民の歴史を知り貴重な展示物を見学していると時の経つのを忘れます。庭にはたくさんの緑に加え、カナダ移民の父久野義兵の胸像やカナダから贈られた本場のトーテムポールなどが展示されています。カナダミュージアムはカフェ営業もしていますから、歴史を感じる調度品に囲まれ庭を眺めながら休憩もできます。女子2人もすっかりくつろいでしまいました。
珍しい神社があると聞いて向かってるんですけど、
うん、はい、
急にこううっそうとした森に入ってきた感じ、
ね、海からちょっとだけ入っただけなんですけど ね、 ね
こんなになんか神秘の森みたいな感じする。上も木でね、うん、
さっきトトロの森とか誰か言ってました
そうなんかな、
そうなんかな、
会えるかな、
会いたいですけどね、会えるんやったら
会えるかな、
何があるかね、分かんないですけど、なんかかなりの坂ですね、はい、これ
本当ね
結構急、
なんかこうちょっと
膝にずしんでくる感じ、
アキレス伸ばしながら、
うん、そうそう
歩いてる感じですけど
頑張って、じゃあ登って何があるか探しに行きましょう、
うんうん、
竜王神社です。港の断崖の上、森の中にあります。坂道を登っていきます。
なんかちょっと歩きましたね。
めっちゃ行き上がってますけど大丈夫ですか？
全然疲れてないです。
そう、すっごい行き上がってるけどな、おかしいな。森
を抜けて、なんか家これ
建物っぽく見えますけど、うん、これを抜けると、あ、うおー、竜王宮
って書いてますね。
揃いましたね。
揃いましたね今ね。わ、すごい立派な木。うわ、
すごいですね。
はあ、これが竜王神社の阿公って書いてますけど、
阿公の木ですね。
阿公の木、ここに今カタカナで阿公って書かれてますけど、
うん、
これはまた全部が根のように、
うん、
普通の木のこの幹の部分がもう何本も何本も何本もくっついている感じで、それがあちこち取り巻いていて、なんかアートみたい。
不思議な形してますよね。これなんて表現したらいい、 すごい横幅ですよね。
あ、これちょっとね、二股に分かれているので両側にこうバーって伸びていってる感じもするんですけど、
あれ顔ちゃいます？
あー、ほんまやわ。
あそこ、
この二股に分かれた片方が竜にしか見えなくなってきた、
うん、今度は
今度はもう本当だわ。あ、これはすごいね。
これぐるって回ってみません？
竜の周りを、うん、動き出さん。
え、どうしよう、動いたら
うわーってきてさ、
ちょっとそれ怖い。ちょっとそんなこと言ったら行かれへんくなるやんか。
締め殺しの木と言われる阿公の巨木が竜の頭部を見事に形作って絡まり合っています。見たことがない自然のアートです。機会があればぜひ出かけてみてくださいね。
お、あ、海が見える。
海が見えますね。
ち
ょっと見に行こう。
見に行こう、見に行こう。
うわー、そうか、それは確かにさっきまで海のそば歩いてたもんね。
ね、ずっと登ってきましたから、
うわ、
向こうの方まで見えますね。
ひたすら海を、すごい。
今日は天気もいいですから、うんうん、向こうの方まで見渡せますね。
遠くの船が見える、
うん、
うわー、これはなんかこんな神秘な木があって、でこの場所があって海があってっていうのはなんか特別感あるね、ここ、うん、
ね、
うん、
でね、神社の名前も竜王神社っていう、
そうですよね、
名前からして、
いや
ー、いやでもこれね、皆さんに一度見に来てもらいたいですね。
ほんまですね。
すごいなんか神秘な神聖な気持ちになれるんでね。そうそう
そうそう、素晴らしい。 いやありがたいって感じする、
うんうん、他には見られないと思いますから、
うんうんうん、
ぜひ、
うん、はい、
ここに来て
ご覧いただきたい。
から美浜特別を訪ねる旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
円珠ヶ浜に来ました。
はい、釣り人がいっぱいいてますね。
いっぱいいてますね。それを私たちちょっとだけ高いとこから見渡しております。
はい、
ここをさっきは上から見ておりましたけれども、はい、今日一日を振り返ってみましょう。
はい、
旅のスタートは覚えてますか？
クエのモニュメントでしたね。
クエのモニュメントがありましたね、
はい、
大きい、
めちゃくちゃ大きかった。
めちゃくちゃ大きい。
あれなんか3メートル超えらしいですよ。
そうそうそうそう、ね、でっかいクエで、まあ、まず写真を撮ってなんか面白いとこでしたけど、で続いてちょっと山へ上がりまして、
はい、
西山ピクニック緑地、 ピクニックにお弁当を持っていくの、私そういうの好きなんだけどいいなと思って、
うん、いいでしょうね、うん、景色もいいですし、
そう広々してるし、お花だったりとかの写真もあって、うん、ちょっと勉強になったりとか、
そうですね、で蝶の時期にはね、またあの蝶見に行ってみたいです ね
見たいね、うん、でその西山のところから、まあ、円熟浜を見下ろしまして、私たち、
はい、
あの円熟浜に今来ております。
そうですね、
はい、
あそこの円熟浜の景色も良かったですけど、また降りてきたら降りてきたで ね、
う
ん、
そうね、
良さがありますね。
やっぱり広いよね。
広いです。
この長さがねすごいね、
全部まだここから見えないぐらい、
見えないですよね、パッと見た時がだからもうまっすぐこう横一本みたいな感じに見えるっていうのも、うん、なかなか魅力の一つかなと思ったりします、
はい、
でまあその西山ピクニック緑地からは日高町美浜町の両方見ることがね、うん、できまして、今日はその2つの町をブラブラと出かけてきたわけですが、はい、続きましてクエを食べました。
食べました、とっても美味しかったです。
美味しかったね、
もう大満足でした。
いやいいわ、
お腹もいっぱいになりましたし、
気軽にこうお昼にクエを食べてみようみたいな人にもおすすめのねところでしたね。
丼ってねご飯の上に、うんうん、まあ、天ぷら乗ってるっていうのが普通やと思うんですけど、卵とじになってたんですよ。
そう
ご飯の上、あれもびっくりでしたね、
卵とじプラス天ぷらっていう食べ応えのある感じでしたよね。
美味しかったですよ、皆さんもぜひ。
美咲さんに行ってまいりました、
はい、
その後そのクエとも関係があると聞いて白髭神社にも行ってまいりました、はい、そしてカナダミュージアム美浜町で行きました。
洋の感じと和の感じがこう融合してて、すごいなんかもうずっとそこで一日お茶してたい感じ。
わかる私ああいう昔ながらの建物とかに行くのもすごく好きで、
はい、
見せるための博物館ももちろんたくさんありますけれども、うん、実際に住んでらっしゃったお家をゆっくりと見せていただけるのってそれだけで素敵だなと思って。
そうですね、
いろんなねあの当時のものとか写真とかもたくさんあったので、うん、本当にゆっくり見ていただきたいですよ ね
見たことないおもちゃとかも展示されて
ありました ね当時はこれであの交流したみたいな、ね、遊んだって書いてありましたから、ね、遊んでみたい
ね
あれ
ねちょっとねやってみたいなと思
う なんかねそんな風習も楽しみつつで実はお茶もできるので、
そうコーヒーと美味しいアップルケーキいただきましたね、
はい、いただきましたね。手作りなんですって、ちゃんとあそこで工夫して作ってるケーキがお手頃で食べられて、
はい、
だから当時の風習を思い浮かべつつゆっくりする。お庭も綺麗だし、
あいいですね、
トーテムポールなんか見ながらお茶する、ね、いいですね、これもめちゃめちゃおすすめですね、
はい、
そしてですよそのまま竜王神社へ、海を見ながら森へ入っていきまして、
はい、
いやあの竜すごかった
わ。かったですよね、あのアコウの木、うん、
アコウの木そのものがあの竜王神社だけでもなくあの辺りにいくつかあるんですけれども、はい、不思議なね、うん、木の味わいというか
神秘的な場所でしたね。
そうですよ ね
またなんかこう雰囲気のあそこだけ理想違う感じがね、
だからあそこから見る海はまた違って見えたから、うん、行く先々に海があるんだけれども、うん、それをこういろんな表情を楽しみながら今日は旅をしたかななんて、
ね、海沿いぐるって回りましたけれどもいろんな表情を見れて楽しかったですね。
そうですよ、で最後にこの円熟浜で、
はい、
やっぱり海を見てます。次はどんなとこ行きたいですか。
やっぱり美味しいもんちゃいますか。まだ言うてますね、私毎回言ってる気します。
旅の楽しみはグルメじゃないですかじゃあどこでどんなものが食べられるのか
楽しみ、
またぜひね、
はい、
行きましょうね。
行きましょう、
はい、ということで本日のお相手奈良さんこと今井直美と
黒川彩香でした。
それではまたバイバイ。
バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は12月31日大晦日の放送です。お楽しみに。